マブルのビーサイド
さあ、始めまして今ちょっと1本目と2本目の間に三浦が YouTube
で
セブンイレブンの
1号店から100号店までの中での既存店30何店舗しかないらしいんですけど、
なるほど、100号店まで一旦作ったけれども今実際残ってるのは30店舗だよっていう、
あのそれをまとめた動画が、
だからセブンイレブン好きの方がやってる動画なんですよね。でその中でそれを見て三浦が、あの福島、子供残すんで福島はセブンイレブンできるの比較的早かったんですよなんつって言って話しかけてきたんだけど、で俺がああそのことねみたいな感じで福島は日本の総合府県の中で3番目に、あのセブンイレブンできたのよなんつって言って俺のねセブンイレブンうんちくを披露したんだけどなんでそれ知ってるかっていうとセブンイレブンクイズっていう企画や
ったなるほどね
でねで、まあこうさ結構早い段階でその企画をやりたいですっつって、うん、でついては、うん、こちらでは問題ちょっと作りかねる、
まあ、情報が多いですから
し、正確なところっていうのがわからないので、うん、申し訳ないんですけどセブンイレブンさんの方で問題を作ってくれませんかみたいな感じで言ったわけよ、うん、でしたらまあ作ってきてくれたのよ、うん、10問15問ぐらい作ってきてくれたんだけど、こっちはささっきも言った通りさいつ尺がショートするか分かんない状況なわけですよ、うん、で言うとそのクイズはクイズと言いながらも大喜利になってほしいんですよ。これ
ラビットになってほしいわけですね。
はい、はい、ご理解いただけますかねこれ皆さん。そのピローンなんとか正解じゃないんだよ。一問につきできれば5分くらい引っ張ってほしいな。
しかも楽しくね。
そうそう楽しい5分にしてほしいっていうところなんだけど、いやだからなんつったよ。向こうのクイズとこっちのクイズとなんつうのクイズ感の相違があって、
それはちょっと責めらんないな。
いやもちろんもちろんもちろん、
だってこっちあっちはそれのプロじゃないから。
で、まあいただいた問題をもとに、まあなんつうの。ボボボボボボボケしろができるような感じで作り変えてったわけですよ。んで、もう一回チェックしてくださいって言って返したわけです。そしたら、まあ向こう的にも、ああなんか、いやだからなんだろうな、クイズの問題として見たらあんまりいい問題に思えなかったのかもしれない。
ああなるほどなるほど、
ボケ指導を求めてるから、
シンクってなくなってそうなんかそんなところ押されてもなみたいな、
あのセブンイレブンのキャッチコピーの○○○の中に入るのは何、うん、みたいな、
そんなの皆さん知ってません、簡単じゃないですか、
とかあとああなんか私が出した問題もしかするとちょっと薄かったからわざとなんかこういう感じの問題にしてるのかなみたいな感じで思われたのかもしれない、うん、でまたクイズ感のそうですよね、
そうですよ、あのね、そういや高校生クイズとかやろうとしてるのか、うん、全然違いますから、
そしたら俺がその直したものにさらに直しが返ってきたんですよ、でこれも結構ギリギリのやり取りだったから当日帰ってきたのよ、うん、でなおかつで、まあ、それで10問で帰ってきたんだけど、なおかつそのなんかセブンイレブンの営業担当、日本製の営業担当が言うにはちょっと1問 NG のやつがあって、で問題9問なんですよみたいな感じでその放送前の打ち合わせの段階で言ってきたわけですよ。ではとお前さつって言って、これもうセブンイレブンの担当の人がいるの向こうの方にいるの分かってたんだけど、聞こえるようにお前さつって言って、クイズで9問ってなくねとそんな切りの悪い問題あるつって言ってい
やそれなら7に削るか11にする
そうそうそうで言うとさ、こっ っちはさ尺が欲しいけどなんで削るって選択肢ないのよ。えそれさ10問か11問じゃないとおかしくねってもう聞こえようがしに全部選ぶんだけど
ね。嫌な人、本当に嫌な人。
したらさ慌てて全部選ぶの方が問題作ってくださったのよ、うん、
いや迷惑かけてんな。いや
でさ、うん、それでわざわざ、うん、そのだから最終項になる問題は、うん、そのね福島県みたいな答えになってるやつにちょっと解説を付け加えててくれたわけですよ、うん、なんだけどこう作家的な視点で言うとその解説60点ぐらいなんだよ。あ
どういう部分が足んなか
ったなんだろうな、まさに3番目に進出した都道府県はどこみたいな問題で、うん、福島県が正解だったんだけど1号店はどこにできみたいな感じで解説してるんだけど、うん、こっちとしてさ一番気になるのは、うん、なんで福島にそんな早く進出したのかじゃん。
まあそうですよね。東京とか
1
番目が
豊洲、1番目が豊洲で、で東京でしょ。で、その後も何店舗か東京にできたのかもしれないけど2番目の都道府県としては神奈川、
ね、神奈川の愛生井って書いてありましたね。
あ、本当？
あ、2番って違うのかな。今残ってるのは愛生井
で、あで3番目に行ったら福島っていうのは、うん、じゃあなんで千葉や埼玉ではなくて福島なのかの理由が欲しいじゃん。で言うとその説明が書いてないのよ。
まあ、あの福島県民はなんとなく察するものはあるんですよ。
ああ
。あのヨークベニマルっていう伊藤セブン伊藤ヨーカドー
系列の、
まあセブンイレブンってもともと伊藤ヨーカドーですから、そこのお膝元は郡山なんですよ、福島の。
なるほどなるほど。でもさ、うん、気になるよね、うん、そこ
が。いや普通知らないですから。
うん、し、うん、それこそそのクイズの中でもピローン千葉県みたいな感じになってて普通そう考えるよね、うん、関東だよねっていうで言うとさなぜ福島だったかっていう説明が欲しいところじゃん、うん、でも書いてなかったのよ。だけど今さらそれさ聞き出したらもう時間がないっていうところだった。だからもういいやもうこれやっちゃえっつってやったら、うん、安堵上そういうとこでついてくるの藤田さんなのよ。セブンイレブンのこと言いましたよね。なんで福島なんですか。
今負けるかゆいところに出たと思いますよね。リスナーから見てる人の
リーそうそうそうそう、うん、でまあ答えられないのよ大体そういう時って。
まあまあ正確な情報言わなきゃって思っちゃう。
そうそうそうそう、
とっさのことは言えない
って。あ大人がいても答えられないかみたいな感じにしたんだけど、もうそっからもう藤田さんがそういうなんつうの問題の穴みたいなのを詰め出すっていう。
悪いところが出てきた。悪いところが出てきたよ。なんだろう、番組スタッフに矢印が行くのはいいんですけど、その差に矢印が行くのはできるだけやめたい。
やめたい。だそういうところだよ、トータルテンボスの地上波出れないの。大村さんもそれ見たからニヤニヤするからさ。
映画で慣れてないんだから、そこは。
いやーでも大村さんも「いやめっちゃ面白かったっすね」っていう言ってたんですけど、やっぱさどっちかっていうとさ劇場の芸人さんじゃない、はい、皆さん、うん、まあ蛙亭さんはまあまあ
全然劇場もやられてます
し、あとまあそれこそ岩倉さんがさ、うん、いろんな番組出てることはあるけど、うん、まあ言っちゃうんだけど中野さんはさやっぱそんなにって感じ
で、ソロは珍しいかもしれないですよね、
うん、でまあその日もだから岩倉さんの別件の仕事があったから中野さん一人っていうところだ、
しょうがないですね。
で銀シャリさんなんかさまた劇場ど真ん中の芸人さんじゃない。
どうって持ち返してくれる人ですからね。あ
いやなんかさでさ、まあ、トム・ブラウンさんもさそこまでこうテレビでさ大ブレイクしてるっていう感じでもなくてさ、うん、
大ブレイクしてますよ。
でもほらさそのなんつうのゴールデンにバンバン出るっていうさ、あ
そうっすか、いや全然出てるイメージはないですけど、
いやほらレギュラーでってことじゃないじゃない、はい、いやそれで言うとさなんかなんだっけな、トム・ブラウンさんがなんか今推してるけど全然受けてねえ一発ギャグみたいなのがあって、うん、それをぶち込んでくると どっちあれ髪が長い方が布川さんだっけと村野さんってここが俺になっちゃった で道夫さんがなんかギャグをやるんだけど、うん、布川さんが大嫌いなのってそのギャグがそんでその道夫さんがギャグをやるたびに、うん、あの布川さんがバシバシやめろっつってぶん殴るっていうくだりが何度かあったんだけどそこに何でか分かんないけどうなぎさんが仲裁に入るっていうミニコントが出来上がってで仲裁が入ってうなぎさんに布川さんが切れるっていうでうなぎさんの頭ボンボン殴るっていう下りとかが出来たりとかしてて本番の中で結構面白かったんだよな
新しいものが出来たんで
そうそうそう
そこの絡みは珍しいですよね多分ね
まあ事務所違うからねライブで一緒になることもまあないじゃないうんいやーいうことでこれ見れるのかわかんないけどもし見れたらですね劇場で普段活躍されてる芸人さんの底力がですね見れると思いますんで、アーカイブがあったらですねぜひ見ていただければというところでございます
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ
これエッセイの新商品らしいですよ
見たことないなこれ
消臭力です
消臭力デオックスあ本当だロゴ小さくない
ですね
控えめにも程があるでしょう大体これ消臭力なのかどうか分かんないじゃん便臭をブロックレセプターブロックだってなんで近いところで2箇所書くの
ブロックブロック
どういうことこれもっとドーンとさなんかブランクみたいな俺の知らない消臭力とかあっていいのこれだって俺入ってないし、はい、俺の顔必要でしょこれ
あった方がいいかもしれないですね
絶対そうだよね
ですね
絶対そうだよね
デオックス誕生
俺が言ってもダメなのかな無理かな
エステ
アナルミスアナルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるのアナルミスってアナルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ
インサイドライブ
さあいうことでございまして
何も言えない話でした
ね今の CM 中の話は絶対できない
いやけどいかに素晴らしい話だったかって話ですよねあの
もったいねんだよもっと多くの人に見てほしいんだよ
けどちょっとねやちょっと俺が探し方悪いのかちょっともしかしたらないかもしれない、ね、
ないかもいやちょっと見てほしいなっていうところなんでいやなんか面白かったから見てほしいなっていうところなんですけどもなんつったですかね、まあ、この前ね同窓会中学の同窓会行ったって話から、うん、ちょっとなんかこの1週間なんつうのエモいウィークみたいな感じになってて、
うん
まずさその中学の時の野球部の LINE グループっつうのがさ、
うん
知り合いのつてをいろいろ使って今回同窓会に参加してなかったやつらもガンガン入ってきてて
ああいいですね
で愛嬌ってやつが死んじゃったから多分同期22人だったと思うんだけど今12人参加してるのよ、うん、そのグループにんでまあこっち仕事してるわけじゃんまあみんなも仕事してんだけど同級生のしてるはずなんだ、
うん、
なのにちょっとさ収録入ってたりするとさ、うん、昼間とか夕方よ通知200件とかなってる
のうんすごいな逆に何だろう、うん、やっぱり SNS 活発な世代ってそこら辺なんだ
あともう小学校の時とかの話になってるからもう会話に入っていけないのよ俺はでプラス、うん、なんかまあこの前話したその原山中学から浦和西高に行ったやつのグループっていうのもできつつ、うん、でそれも回りつつ俺が来年の高校の50歳のに合わせてやる同窓会に向けて入らされた、
うん
浦和西高の全体の同期の LINE グループっていうのもあっててこれはあんまりまあ正直言うと動いてないんですけど俺これ先週話したっけその LINE グループの中でその浦和西高全体の LINE グループの中で30年間、うん 連絡取ってなかった野球部のやつ見つけたのよ。
おお、すごい。
そう。
うん、あ、一回ここでなんか募集かけましたよね。
あいつじゃないやつ。
あ、また違うんですか。
違うやつがいて、で誰かが連絡先電話番号とかは知ってるみたいな感じの話にはなってて、まあ本気でやれば連絡つけられるなって思ってたんだけど、うん、そいつがその浦和西高全体の LINE に入ってるのが分かって、それで野球部の方に、うん、野球部の浦和西高野球部の LINE グループに入れて、でうわー久しぶりじゃんみたいな感じで、まあそっちも回り始めてるみたいな感じなんですけど、まあそんな感じでですね、なんかこう、まあ中学高校時代の、なんかこう、懐かしいやつだと今、この人がやり取りしてたんですけど、話したさ、編集警部のアクセスの二人の番組なんですけど、三浦は、俺と一回り違うけど、アクセスって正直言ってどういう印象というか、あんまりもう活動してなかった時期、学生時代は。
本当にごめんなさい。本当に曲がわからない
です。わかんないっすよね。
いや、あのナックファイブでアクセスさんの番組があったから初めて存在は知ってるぐらい。
朝倉さんが喋ってたやつだよね。
そう
やってたやってた、
うん、それがなかったらもしかしたら今でもあんまりピンときてないかもしれない、
うん、いやそうでしょうよ。
朝倉大輔さんっていう存在は知ってるけど、
まあだからむしろ朝倉大輔TM レボリューションみたいなことだよね。多分プロデュースしてるっていう印象、プロデューサーとしての印象だよね。あともしくはヒルナンデスとかでディズニーが好きな人。
ああ、そういう言い方した。
ディズニーオタクなんだ、朝倉さん。で、まあさ、俺が、その、アクセスというか、そもそも朝倉さんと仕事し始めたのも、うん、まあ、いいや、TM レボリューションのきっかけですから、うん。それで、今度は朝倉さんの番組、最初だっただからニコ動かなんかで、だからもともと西川のニコ動をやってたのを今度朝倉さんでニコ動をやるからみたいなことで声かかって、うん、そのだから TM レボリューションやってるからなんとなく朝倉さんのことも知ってるでしょ、うん、みたいなことからこうつながりができて、うん、まあレギュラーやらせてアクセスとしてレギュラーやらせてもらってみたいな感じだったんですけども、俺の中でアクセスというとですよ、それこそ高校時代によく聞いていた伊集院光のオーデカナイトのテーマソングを作った人なんですよ。
へえ。オリジナル曲だったんですね。
オリジナル曲というか、オーデカナイト自体は結構すごい人が作ってんですよ、テーマ曲代々。
あ、そういうやつ。
スピッツの時もあったと思う、多分。
へ
え。なんつったのかな、多分全くオリジナルでテーマソングを作ってくれじゃなくて、うん、既存曲みたい、まあ、ある程度できてる曲にうまいこと大デカみたいなフレーズを入れたりとかする
って CM タイアップ的な感じですね。
そう
CM ソングとは若干変わってるっていう、
でアクセスは2代目のテーマソングだったんですけども、まあそのテーマソングが使われてる頃が一番俺がこう大デカナイトとか聞いてるので、それがホットクルージングナイトって曲なんですよ。
あ、名前は聞いたことある。
ある。聞けばなんか、あーなんかもう知ってるかもぐらいの感じの曲かもしんないんだけど、これは、結果的に言うとアクセスとしてはアルバム曲で、しかも1枚目のアルバムかなんかに入ってる曲だから、ライブでもあんまりやんないのよ。
つまり、当時はまだそんなにアクセスっていう名前もって感じだったんですか？
そう。だからオファーしやすかったんだと思うよ。その、またこれから売れるっていうぐらいの
曲
だから。で朝倉さんはさ、ほら、コンピューターで作るからさ、結構送ったんですよ。当時としてはかっこいい感じの。
いや当時パソコンピューターで作るって相当ですね。
うん、まあ小室哲哉直系ですからね、朝倉さん。いや、そんでさ、俺の中ではアクセスって言えばもう大デカナイトの人っていうイメージで、で結果アクセスなんでか分かんないけど文化放送行っちゃうんだけど。
そう。
だけどだから。でプラス俺の中でもう一曲すげえ印象的な曲があって、それは夢を見たいからっていう曲なんだけど、これは俺が仕事し始めるかどうかぐらいの時に平成教育委員会ってフジテレビやってたの。
ああ、知ってますね。
知ってます。たけしさんと泉さんかなんかやってた、まあクイズ番組ですよね、これも。
ガチなクイズ、ガチな、あの受験問題の方の、
はいはい、あのクイズ感が俺と違う。
アカデミックな、
はいはい、でその曲とかが俺は好きで、で だから日本放送でやってたアクセスのお二人のそのネット配信の番組とかは、うん、その2曲をあのメインテーマとエンディングテーマにしてるとかしてたわけですよ、うん、俺の中でアクセスって言えばこれだからななんて思ってるんですけど、そのホットクルージングナイトがあんまりライブでやんないのよ、初期すぎるからっていうのもあって、んでまああんまりよくよろしくないけど YouTube で探しても1個か2個ぐらいしか動画出てこないみたいな感じなんだけど、今回のそのツアー、春のツアーで俺はあんまりやった記憶、そのホットクルージングナイトをライブでやった記憶今までなかったんだけど、俺がアクセスと仕事し始めて初めてライブでやって、でその映像が見れたのよ。でなおかつその夢を見たいからもうライブでやってて、夢を見たいからもうそんなに毎回ツアーでやるって曲じゃないんだけど、その2曲やっててうわーとか思って。で朝倉さんにその話あんまりしたことなかったかもしれないけど、あのホットクルージングナイトをやるの珍しいっすねなんつってこうライブ映像見ながら言ったら、いやそうなのよ、これさ知ってるかな、オーデガナイトってのテーマ曲でなんつって言っていう風に話してて、いや実は僕はあれっすよつって、僕朝倉さんにこの話したことなかったっすかねとか言って、僕だからホットクルージングナイトがオーデカのテーマ曲だった頃、またリスナーだったんですよとか言って、うん、そうなの石川さんみたいな感じになって
。朝倉さんたちと石川さんどれぐらい離れてるんですか、年。
10とまで言わないけど、7個ぐらい離
れてる。あ、じゃあまあそれぐらいの差は起きますよね、そしたらね。
うん。
我々見てましたって言えるぐらいの差はあります
よね。はいはいはい。だから俺と朝倉さん、高見さん、の間に西川貴教がいるみたいな感じの年齢差なんだよ。いやなんかそれで、え、そうなのみたいな感じの話になって、え、そっか石川さんまだリスナーだったんだこの頃みたいな感じの話を季節して、一回ぐらい話したことあったある気がするんだけどなって思いながら。
そんな細かくはね覚えてないもんですよ。
いやーということでございます。なんかねちょっとねエモい一週間だったし、でその日だから、まあ、3時間半も生やってさ、で家帰ってさ、なんか YouTube 探しちゃったもんね、やっぱアクセスの動画とか。いや、アクセスってどれぐらい、周りにアクセスのファンって見る名前とかって聞いたことないでしょ。一人だけいるんですよ、年代的に言うと、うん、ここはもう見るらしく分かんないけど、市村。
ああ、いや世代じゃないですよ、あれ同世代じゃないですよ、
市村さん。だから市村さん上でしょ、市村いくつだっけ。
いや分かんないですけど全然上ですよ。
俺より下であることは間違いないじゃん。
そうなんですか。
俺今ここリスナーが置いてきぼりになってるけど、
ミキサーさんなんですよね、
う
ん、
女性のミキサー で、うん、でだから旦那の石田君が俺と同じでしょ、ね、で市村多分年下でしょ、石田君より。
分かんないけど俺の肌感だと全然これぐらいは違いますよ、だって俺それぐらい上のつもりで接してるんですけど。
ああ、だから
女性だからちょっとこれは避けますけど、
俺よりちょい下ってことでしょ、だから、うん、でも45前後が多分、うん、アクセスの、うん、こうなんつうの、こう中心のファン層じゃないかな
と思う。ああ、まあまあまあ、そっか。だからアクセスファンなんですね、市村さん。
市村アクセスファン。
市村さんってなんかゲームの話しか聞かないから、音楽の部分初めて聞きますね、それ。
だから市村さんはTM レボリューションに興味を持ってたけど、それはだから朝倉大輔プロデュースだから。
なるほど。
そう、
あの 石田さんねは、あのナイナイでいうところの石田太也さんにな
ってます、うん、西川貴教で一本でも AD としておなじみだった石田君、うん、あ、だからあれですよ、石田君が AD だった石田君が6年間の片思いを読み逃せて結婚した相手です。
それ話題になってた、
はいはい、
企画になって
た
んです
か
ね、
はい、市村っていうのはそういう子で、だから40だから多分俺が高校生の時に市村超一緒だから、中学生ぐらいの時にアクセスが好きだったのと思った。
じゃあたまんないだろうな、それは確かにな。
いや、たまらんよ、それ。
中学時代の好きって一生引きずりますからね、
や
っ
ぱ、うん、
引きずる、一生持ちますからね。
ああ、いやでもだから、まあ、前も話したけど、その結局だからさ、TM ネットワークがすげえって話になるのよね。
あ、まあそれのさらに
上で、だからまあ小室さんの下が朝倉さん。
だってその頃ってまだ Windows95 とかもないんでしょ多分。
ないですよ。それがゲットワイルド89とかだから
すごい話だよな。
だから朝倉さんは異常なのは、だからもともと朝倉さんち浅草かなんかの水道の配管屋さんのせがれなんですよ、うん、よく自分でもそう言うんだけど、だからなんつうの、その工学系の知識とか興味とかってすごいから、うん、あの人なんでその小室さんのところにこう一派に入ったっていうか加わったかっていうと、あの人ヤマハでシンセの開発してたの朝倉さんは。
機械を触るだけじゃなくて、もう仕組みまで知ってるぐらい
のレベル。仕組みまで知ってるレベルなのよ。で、だって未だに年に1回浜松のヤマハの工場行って、なんか開発に携わってるんですよ。
ああ、もうじゃあ情報も普通にアップデートして。
そうそうそうそう。
すげえな。
マスター、おかしいだよ。で、だからそれがその。で小室さんとつながってっていうところで、でまあやがてアクセスしてデビューしてるんだけど、だからもう一人すごい人はだからビーズ松本さんですよね、うん、その TM ネットワークのバックのギターをやってて、へー、あこれ知らない、
あすいません知りました、
あマジで、
そうなんかつながりあるんだと思って聞いてたら、そうなんですか、へー、
いやこれだ、あんま大きい声しないだけど、 TM ネットワークが何周年かの時にだからスペシャルゲストですって言って、ビーズ松本貴弘って出てきてゲットワイルドで弾いてるの、
へぇ、俺が知識ないだけなのかもしれないですけど、
いやでもこれ知らないかもしれない、うん、ある程度の年齢層から、もう
やっぱビーズ、まあ、まあそういうふうなね、うん、なんか売り方をしてないのからかもしれないですけど、
あでもそう初期の頃とかはだから結構その TM ネットワーク一派っつったら変だけど、
あじゃあもう世代によってはそういうふうに見えるってこと、
そうそうそうそう、
だってビーズの楽曲と小室さんの楽曲ってなんか俺の中で混ざらないですもんね、なんか生音のイメージだから、やっぱりビーズって比較的、
でもさ、
そんなことはないか、
でも松本さんのそのロック的なところをすごく出してるのがビーズで、うん、で初期の頃はね多少ちょっと打ち込みっぽいところもあったかもしれない、でも基本的に言うとさ、ビーズはビーイングだからさ、うん、またこう、なんていうの、TM ネットワークとはちょっと違う。違い
ますよね、ラインは違いますよね。
うん、けども、これね、ゲットワイド弾いてるのね、めちゃめちゃかっこいいね、これ。なんだろう。いや
ー、僕らシンセのイメージなんですか、どんなイメージなの、すごいな、アルミナモートカワイルって。
で、プラス、だから、その、同じステージじゃないかもしれないけど、だからスペシャルゲスト朝倉大輔のパターンもあるわけ。
はいはいはいはい。いやわーってなりますね、それはね。
うん。で、まあなんならさ、もうシンセに関して言ったら小室さんにともう引きを取らないよ、朝倉さんは。
仕組み知ってますからね。
はい。で、だから、だから小室さんがさ活動できてできない時期あったじゃん。
うん、
で、キネさんと宇都宮さんで、うん、そのツアーを回ってて朝倉さんがずっとサポートみたいなのもあったりとかしてて、その映像とかもちょっとね違法性が高いかもしれないけど、もうけしからんなと思いながら見てんだけど。
言わなきゃいい。媒体を言わなきゃ。けしからんです
よ。けしからんなって思いながら見て、誰かこれ通報しなきゃダメだぞって思いながら見てるんですけど。ちょっと、あ、そっか、松本さんもね、あ、だからなんか何年か前に TM ネットワーク何周年みたいなのがあって、その時確かね、松本さんがインタビューに答えてたりとか、うん、その TM ネットワークについてみたいな感じの答えてたりしてて、いや、だからすげえグループなのよ、その、なんつうの、日本の音楽家、やっぱ音楽シーンにおいて小室哲哉の存在っていうのはやっぱすげえなっていうのはですね、めちゃめちゃ思うわけなんですけど、これリスナーの中でアクセス好きっていうの人っているのかな、どうなんだろうな、結構ね活動期間も短かったのよ、うん、今なんなら再始動再結成してからの方が長いぐらいなのよ、
あけどそういうの多いですよね今ね、 実はこっちの方が実は長くなってる。
そうそうそう
そう全然あんだよな、そういう
のルナシーとかだってなんならさ再結成してたのが長くない多分
我々が年を取ってるってだけなんですけど
いや、はい、ということで、なんかさそうずっとこう懐かしい音楽とかだから聴いちゃってさそのアクセスの音源探しながら、うんうん、ココって知ってる？
ココは知ってますけど、あ、ココはあれか、
COCO、ココイチのココなんだけど、
あれですよね、あの南栗浜、違う、
何何何、
あれ、思い出の南栗浜の人じゃないです、
それミケじゃん、
あそうだ、
九十九里浜、
そうそうそう、九十九里浜、全部違う、
ココは、俺ね、さか時々好きなアイドルいましたかみたいな話で、ああココも意外と好きだったことを思い出して、ああこれじゃあもうこれ三部で話しましょうか。ココな、好き、意外と好きだったんだよ。
石川、
本間、ブルンの B サイドユアライフ。